痛いっす。超痛いっすよ、もうこれね。ご存知の方も多いと思いますけれども、肋骨をですね、どうもやっちまいましてね。しかもあれなんですよ、1ヶ月ちょい前かな、6月の頭ぐらいにトレーニング中にですね、右側の一番下の肋骨前側ですね、ここを負傷しまして。痛い痛い痛いとか言いながらね、もう寝返り打たれへんでなんて言いながら、まあボルタレンテープを貼ってですね、過ごしておったんですけれども、いやー、やっと治ってきたよと、やっとなんかもう腕立てしても痛くないよと、ちょっとトレーニング再開しなきゃなと思っとる時にね、お風呂ですこげましてね。いや、なんかね、後ろ向いてね、こう頭洗ってたんですよ。後ろっていうのはシャワーを背にしてね。で、まあ、ちょっとすすごうやないかということで、くるっとシャワーの方を向き直そうと思ったら、足が絡まってね、長いもんで。でもユニットバスやったんでね、ビジネスホテルの、つるっと滑るじゃないですか。で、滑って、で、その浴槽の縁に脇腹から落ちましてね、ドーンと、もうね、5分ぐらい動けなかったですよ。もうこのまま目を閉じてしばらく寝ようかなぐらいのね、感じで。で、そっからもうね、今度背中側ですよ、脇のね、右側の4、5本ぐらいいっとるんちゃうかなということでね、今おっきなね、ボルタレンテープがあるんですけど、それを2枚貼ってですね、もう脇腹ほぼ全部テープ貼っとるみたいなね、そんな状況で、あんまり大きな声出すとだいぶ痛いんですけれども、頑張っていきたいと思います。1円和彦の日本の会話。こんにちは、円一こと一円勝彦です。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えしますと、ね、どうですか、この肋骨痛いのであまり声を張らないバージョン。笑ったりたい。今日はね、いつもの誘い笑いあんまできないですよね。真面目バージョンでいこうかなと思っとるんですけども、多分無理ですね。で、まあとにかくね、痛いんですよ、もうほんとね。もうまっすぐの姿勢、座ってたら大丈夫なんですけどね。でね、寝転ぶ時もね、上向いて寝てる分には大丈夫なんですけど、寝返りを打とうとかね、こう体をひねると激痛なわけですよ。でも勘弁してくれとね。で、またこの二次災害をやってからですね、10日ぐらいかな、もうそんな経ってないかな、1週間か10日ぐらいですよ。だからあと2週間ぐらいね、これ続くと思うとですね、どないしようかなと。 ね、でもうやけになってですよ、ね、まあやけになってるわけじゃないですけども、まあこう最近は糖質制限生活もどこやらね、かき氷は食べるわ、ソフトクリームは食べるわ、チョコレートは食べるわと。先週の週末なんか金土日と3日連続とんかつ食べましたからね。 しかしですね、ご安心ください、ね、別に安心とかじゃないんですけども、体重は変わらずね、キープをしておりますね。というのもね、まあ何をどんだけ食べたらどれぐらい来るぞみたいなのがなんとなくこう分かるようになったんですよ。で、とんかつ食べた日なんかは、まあトレーニング本当はすればいいんですけど、上半身がこれでしょ。なのでひたすらね、スクワットですよ、ね、上半身を固定して、まあもともと上半身固定した方がね、スクワット効き目が高いんで、もうホテル帰ってから一人でもうぜいぜい言いながらね、なんかもうスクワットして、ね、で、まあまあ、あとはとんかつ食べた日の夜はアーモンドみたいなね、晩ご飯アーモンドですみたいなとかね、次の日のお昼は当たり目ですみたいなね。なんかそんな、まあ調整をしながら、なんとかかんとかね、体重は維持しておりますけど、まあでも、あれでしたよ、先週ね、名古屋にいたんですよ、先週末ね。で、僕の好きな味仙っていうね、台湾料理かな、中国料理かな、のお店があって、 でそこで出される名物にね、台湾ラーメンっていうのがあるんですよ。めちゃめちゃ辛いんですよこれね。で胃腸が弱ってる人は食べちゃいかんよぐらい書いてあるメニューなんですよ。まあラーメンにそのたっぷりの唐辛子とですね、ニンニクがねドサッと乗っててね、こう一口食べただけで全身から汗出るみたいなね、そういうラーメンなんですけどね。でそれをね食べたわけですよ。でまあ僕辛いの比較的好きなんで、汗ぶわーかきながらね、うまいなと。で油断すると何が起こるかというとね、麺をこう箸でつまむでしょ、で口に持ってくるでしょ、で日本のっていうか普通のラーメンやそばのようにで吸うと超むせるんですよ。でもうゲホゲホ言ってね、3分ぐらい止まらんわけですよ。これでね肋骨折れましたね、完全にね。日々ぐらいだったのがね、これ折れたなと、ね、ですからね、あの肋骨を負傷している皆さん、辛いラーメンをすすっちゃダメですと、ね、肋骨を負傷している皆さんがどんだけいるか分かんないですけど、辛いラーメンはすするなと、ね、レンゲにのせてからパクッと食べようと、ね、そういうなんか教訓を今日はお伝えしようと。でまあまあ今日のねテーマ何かというと、こんな感じでね、肋骨がどうだとかね、ラーメンが辛くてむせてどうだとか、まあこういうね情報を、まあ僕はですね、タラタラタラタラと Facebook だとか、こういうポッドキャストだとかブログだとかメルマガだとか、あと最近調子に乗ってインスタも始めましたけどね、あの辺りでねどんどこどんどここう発信してるわけですよ。でまあ最近ね、なんていうかな、情報発信っていうとちょっと大げさですけど、自分というものを知ってもらうためにどこまでこの情報を出して良いものやらと、こういう相談をですねちらほら受けるんです。でまあ、あの皆さんやっぱ分かってるのが、今この商品はいいですよとか、このサービスはいいですよとか、誰の推薦もらってますよとか、ビフォーアフターこうなってますよとか、こういうねスペックであるとかメリットとかベネフィットみたいなものをギャンギャンギャンギャン言ってもですね、もうお客さんが聞いてくれないんですよね、出たみたいな感じで。で結局お客さんは物を買うとき、サービス申し込むときに何を基準にしてるかというと、誰から買うかと、この人だったら買ってもいいかもとかね、なんか商品良さそうだけどこの人嫌だとかですね、なんかそういうね基準になっとるというのは、もうビジネス最前線にいる皆さんはね、うすうすと感じてるわけですよ。でこの人からとか、この人のとかですね、こう思ってもらうためには、このですね、こうって個人のね、こう情報を出していかないかんと。でも何をどこまで出せばいいんですかと、ね、もう家の住所まで出した方がいいんですかと、とかね、まあ、それはないですけど、まあよくあるのが何でしょうね、さすがにもう減ってきましたけど、昔はなんか犬の写真の人とかたくさんいたじゃないですか。何やねん犬と、まあ、ごめんなさい、あのねっていう人多かったんですけど、最近減ってきましたよね、っていうのも、まあ、友達同士のこう SNS ね、閉じた SNS だったらいいんですけど、ビジネスでそういうことやると、お客さんは今どう思うかというと、この人顔が出せない、何か事情があるのかしらと、逆に怪しいわねってなるわけですよ。だからまあ顔を出した方がいいなということで、自分のねお顔と、まあ、Facebook なんかをきっかけに自分の名前をちゃんとね出す人が増えましたよね。なんかそれまではなんか犬の写真で二郎みたいな人がいてね、まあ、そんな人からメッセージ来たことありましたけど、あの本読みましたと、今度相談乗ってくださいみたいなね、二郎さんって誰やねんと、待ち合わせしても犬やったらわからんでと思いながらね、まあそんなのが減ってきましたと。ただまあまだね、でも自分の顔を出すとか本名を出すとかっていうのにこう抵抗がある人が多いわけですよ、ね、でどこまで出せばいいんですかみたいなね、まあ、そんな相談を多々受けるようになってきたので、今日はまあ僕が考えるね、まあ、自分の名前で商売をするのであれば、もしくはまあお店をやってる方で、あこの人がやってる店に行きたいなというね、そのこうというものの魅力を発信するためには何をどこまでやるかみたいなね、そんなお話をちょっとしていきましょう。
一円勝彦の日本の入りは、
ではでは、ではではじゃないな。
痛い痛い
あれですよ、あれ、あれが何するんですけど、まあ僕もね、メールマガ出してるでしょ、毎日フェイスブックやってる、ブログ毎日書いてる、週1回ポッドキャスト出してる、でまあインスタでちょろちょろ写真アップしてる、まああと講演なんていうのもこう自分を出す場ですよね。あとまあ今度ニュースレターなんかもね、また新しく始めますけど、まあいろんなもんでね、こう情報出してると。でまあこのポッドキャスト聞いてくださってる方は、なんかまあ多分おそらくメールマガ読んでくださってる方であったり、フェイスブック見てくださってる方であったりすると思うんですけどね。さあ、私一円和彦がですね、東北弁で言うと一円和彦がですね、どういう基準で情報を出してるかね。なんか明けっぴろげの明けすけのなんか言いたい放題ですねって、言いたい放題じゃないな、まあもう何でもかんでもアップしておりますよねって言われるんですよね。ラーメン食べたとかね、これ食べたとか、ここうろうろしとるとかね、こういうおっちゃんがムカついたとかね、もうなんか何でもかんでもオープンにしてますよねって言われるんですけど、違うんですよね。実はね、あれは意図を持ってやってます、僕はね。でもちろん意図を持ってても盛るとかね、かっこよく見せたいとかね、なんていうかな、こう人を欺きたいとかですね、まあそういうあれでもなく、なんかもっと俺を見てくれみたいな、こう自己顕示的なものでもないと。なのになんであんなね、なんか何を食べたとか、どこに行ったとかね、誰と遊んどるとかですね、こういう情報ばっかりなのかというと、僕にはですね、あの僕という人間、自分という人間を他者からどう見られたいかというね、ルールがあるんですよ。でこれにのっとって情報を出します。で僕はまあまあこのポッドキャストね、前々から言ってますけど、もう真面目にね、私はコンサルタントかんどるわコンサルタントですと、僕はちょっとやり手ですよと、かっこいいんですよと、物用紙取れますよと、お互いですよみたいなね、というそのポジションっていうのがあまり好きじゃないというか、居心地が悪いんですよ。なので僕は、まあ、あの人からどう見られたいかというと、なんかちょっとちゃらけとるし、なんかとっつきやすそうやし、人の良さそうな、なんかよう笑っとるやつやし、なんかヘラヘラしとるけども、あいつ本気出したらすごいんじゃねえのみたいなね、このね、ちょっと普段はいけてないけど本気出したらやるやつみたいなね、こういう、まあ、あのイメージを人に持っていただきたいんですよ。でね、それっていうのはなぜかというと、コンサルタントの現場でこうなるからだとかっていうのがあるんですけど、まあこれはちょっと来週ぐらいお話ししようかなと思うんですけど、そういう人間だと認識された方が僕も楽ですし、まあクライアントさんも楽なんですよ、ね、もう真面目ですみたいな顔でね、情報発信してて、いやこの高尚な真面目なものをよく知ってる知的な先生にお願いしようってなって行って、どうもとかってね、そんなこと言わないですけどって言ったら、ね、えっと、なんか思ってた先生と違うぞとなってね。でまあまあ、そこからその違和感が、結局あれをやろうこれをやろうなんていうその戦略であったりとかですね、現場での実行であったり、熱意であったり、モチベーションであったりね、こういうところに全部ね伝播していくんですよ。なので正しい一円活彦像を多くの人に知ってもらうために、普段はなんかチャラチャラちょろちょろヘラヘラしとるけども、おこいつやるときやるやないかと、これを作ってるんですっていうか、まあそれが僕の素なんですよ。だから肋骨が痛いのに辛いラーメン食べて咳込んで骨が痛いですととか、夜中にとんかつ食べちゃいましたあははとか、白ノワールとかき氷一緒に食べましたうふふとか、こいつ大丈夫かと思わせといて、その直後に楽天さんが主催する楽天トラベルエキスポ2017、ね、ニューグランドプリンス、わからん、すいませんでっかいホテルでですね、300人以上の人を前にバシッと講演してましたよと、おこいつ実はやるんじゃねえかと思わせといて、次の投稿ではソフトクリーム最高みたいなね、というこの緊張と会話じゃないですけどね、普段はなんか好き勝手やっとるけども、やるときやるやなというね、この一本の軸に沿ってですね、僕は情報発信してるんですよ。 で、ここで重要なのは何かというと、皆さんもこの軸を作りましょうって言いたいんですけど、軸を作るってどういうことかというと、皆さんがこう思われたいという理想の姿をですね、言語にしてくださいっていうことですよ。言葉にしてください。なんとなくイメージ的にこんな感じとかね、もやもやもやっと頭の上でなんかあんな風になったらいいなとかね、こんな風になったらいいなとかやってると、これがね、自分の価値観というかね、意識としてね、バチッと定まらんのですよ。で、時にこんな人になりたいなと、なんか聖子ちゃんみたいになりたい、聖子ちゃんって振るって言ったら怒られるねって思ったり、明菜ちゃんみたいなのもいいなとかね、ミポリンもいいなとか、キョンキョンもいいなとかですね、こういうことを思っとると、もうブレるんですよ、この情報発信にしても何にしてもね。そうじゃなくてね、私は100万人のファンを抱えるチヤホヤされる女性アイドルになりたいんだと。で、その女性アイドルとはこういう振る舞いをして、で、こんな時にはこういう対応をし、日々こういうことに気を使っている、そんな人間になりたいと。宮沢賢治みたいなね、なんかそんな感じですけどだから、そういうね、言語化した自分の価値観を持っておくと、それに沿った情報発信であり、立ち居振る舞いが自然とね、できるようになるんですよ。だから、これがブレる人っていうのは、自分がこうありたいというこの価値観であるとか、自分の意思決定基準というかですね、こういうものがね、言語化されてないんですよ、ね、なので、まあ別にね、美しい日本語にねする必要はないですけれども、自分はこうなりたいんですと、こう見られたいんですとっていうのを必ず文字にすると。で、文字にして、まあノートでも何でもいいんですけど、書いていくと、まあ頭に入るというかですね、すっと自分の意識に定着するというかですね、まあそういう効果があります。で、文字にすると、なんか言葉を修正しやすくなります。こう頭の中で、普段はチャラチャラヘラヘラしとるけれども、普段はちゃんとしておる人に見られたいと。で、これを文字するでしょ。だから、普段はちゃんとしとる人に見られたいと。ちゃんとしとる人ってなんやこれと。っていうので、普段はヘラヘラフラフラしとるけれども、本気を出した時には貧困法制かつ知的でみたいなね、なんか、まあ、こんな文章に置き換えていけると。で、これをまた愚痴ずさむわけですよ。で、すると自分の頭の中にスッと入りますと。で、これが自分の中の意思決定基準になり、この意思決定基準というか、自分が見られたい姿に見られるための情報をアンテナ型ってね、探すようになりますよ、うん、だから普段はヘラヘラヒラヒラヒラヒラはしてないな、フラフラ、ペラペラしとる人間ですよというふうに見られたいと思っているわけです、僕は。なので、ネタになりそうなものを探すわけですよ。マジでこいつ大丈夫って思われるようなことを自らするわけですよ。そして、それを記録して情報として発信するんですよ。で、しかし、やるときはやるんですよという人間であるとも見られたいと思っていると。なので、やるときはやるぞという仕事を頑張って取ってですね、で、そのやるときはやるぞ感というか、やっとるね感をですね、出すために、でっかい会場で講演している画像であったり、ね、誰もが知る大手さんのプロジェクトに参画をしているなんていうのを出せる範囲で情報を出してみたりとかですね、こういうことを、ね、していくと。これがね、僕の情報発信の、まあ、ルールであり、流儀であり、矜持であり、皆さんにもお勧めしたいというやり方でございます。
一円勝彦の日本の生え際。
でですね、まあどう見られたいかと、これを、まあ、自分で言語化しましょうとっていうのをまずやっていけばいいと思うんですけど、で、ここでですね、じゃあその言語化するというか、自分がどう見られたいかを考えるときに注意したいことはね、もうね、正直になってくださいということですよ、ね、だからもう誰もにチヤホヤされてね、素敵素敵と言われと、ね、飲み屋に行ってもモテモテで、仕事場でもモテモテで、ね、全員目がハートになっとるでという状態になりたいと。いいんですよ、これで全然、ね、僕もなんかスーパースターとか言ってますからね、自分でね、全然いいんですよ、これで。で、ダメなのは、そう、正直になりゃいいのに、社会的使命を帯びたような、ね、なんかね、ほんまモテたいと思ってるだけやのに、 他人の幸福をもってして自己の幸福とするみたいなね、なんかいやいやいやいやいや嘘つけみたいなねことをやっちゃうとね、やっぱりね透けて見えますからね、そういうのってね、そういうあの自分に正直ではないこう見られたい像、自分理想像というものを掲げて情報発信すると間違いなくこけますね、見透かされますから、はいはいはいみたいな感じですよ。でまあ、 あのこうなりたいんだ、こう見られたいんだっていうのが正直であった場合でも、あまりにこう利己的なもの、要は俺がハッピーになりたいんだみたいなね、でやるとどうなるかというと、まあ別に特定の人を指すわけではありませんけれども、フェラーリ乗っとるよとか、札束ドカンと使っちゃいましたとか、まあまた海外にファーストクラスで来ちゃいましたよ、おほほみたいなね。でこれを何のためにやってるか、まあいろんな人がいますけれども、キャーすげーって言われたい人なのか、それともまあなんかセレブなのねって思われたいのか、あこの人は本物を知ってる人だからこういうことやってるんだろうなとか、まあこれもね、いろいろこうその発信する側の矜持が透けて見えるわけですよ。なので、まあ、僕の友人でいるんですけど、そのウィーンまでオペラを見に行きますと。で彼なんかはもうちっちゃい時からですね、このオペラとかですね、こういう感激とかですね、オーケストラ、まあまあクラシックも含めですね、こういうのをねずっと聴いて育ってるんですよ本当に。でまあそういうのが分かる人間なので、やっぱり指揮者の誰々が今回で引退なので、最後に見ておこうと思い行ってきますと。文化分かっとるねみたいなね、という彼の教授がちゃんと透けて見えます。でもいやちょっと僕みたいな自由な働き方をしとるとですねと、もうパソコン一つで月100万ですわと、ちょっくらドイツにフランクフルト旅に行ってきますわみたいなね、という人はあなんか自分すげえんだなって思ってほしいんだろうなと。そしてその月100万稼ぐっていうそのビジネスを教えてやろうかみたいな講座をやろうとしたんだろうなと、ほら透けて見えるわけですよ。でね、まあ何を隠そう僕がそうでしたからね20代後半ですよ、もう俺すごいよと、お金あるよと、ちょっとモテるよと、何でもできるよと、会社いっぱいやっとるよみたいなね、こういうねすげえってチヤホヤされた情報発信してました。するとね人いっぱい集まりますよ、いっぱい集まるんですけど、もうねどいつもこいつもみたいな感じでね金くれ仕事くれおごってくれみたいなね。でまたそこにお金を使うとおごってあげたりね、なんか仕事あげたりして、俺は心の広いやつですよと、なんせ金持っておりますからみたいなねことをやると、またそういう人たちが集まってくるみたいなね、もうしんどいだけですよ。なので今まあ金を見せびらかしてねイエーイとかやってる人ね、絶対ね内心しんどいの僕分かってますから、やめましょうそのしんどいのねまあ楽しんでやってるならいいですけどね、しんどいと思ってるならやめてですね、もう少しこう自分がこう見られたいなっていうのに正直になっていくとですね、楽になりますよ。もうね僕もそういうのを経て、ね、もう自分の性格って何なんやろうなとか、あどうやって生きていけば自分が一番楽かなって考えた時に、表面を取り繕うことなく好き勝手生きてるように見せてかけて、実はちゃんとやるよという人だと思われるのが自分にとって一番嬉しいし、自分も一番それが楽な生き方だなと思ってね、ここに行き着いたわけですから。なのでまず自分に素直になりましょうということと、素直になったその結果があまりに利己的だとしんどい思いをするので、あしんどいなと思ったら、ちょっと自分のなりたい姿、ありたい姿というのをね、一回冷静に考えてみられるといいんじゃないかななんて思った次第です。
一円勝彦の日本の生え際。
いや本当ね、情報発信はね、今日お話したみたいに自分がどう見られたいかとか、どうありたいかとかね、こういうものを言語化して、まあそれにのっとってやるとするとね、まあなんていうかね、生きやすくなるというかね、楽しいですよ本当毎日ね。っていうのも、まあ、お仕事の面で言うと、自分のその素を見て行ってみたい、買ってみたい、やってみたいと思って来られる方が多いですからね、まあ、提供する側としても非常に楽しいわけですよ。あとはその価値観の合わない人っていうか寄ってこないです、ね、まあ、価値観合わないのは言い悪いじゃなくてね、それはもう仕方ないことですから、 まあ、僕になんていうのは、その何かな、ビシッと常に決めとるようなですねっていうのを求めてる人は来ないですし、まあ結構僕こう見えてガツガツ言いますからね、もうやめた方がいいんじゃないですかとかね、耳心地のいい言葉だけを求める人、いやあなたそのままでいいんですよとかねっていうのを言ってほしい人は僕のところには絶対来ないですし、というね、その気の合わないというか価値観の合わない方が、まあその情報で、まあなんていうかな、バリアになってね寄ってこられないと、それは向こうにとってもハッピーですね、こっちにとってもハッピーです。やっぱね、人生有限ですからね、限られた時間ね、もうその何十万人何千万人の人と仲良くなんかできないですからね、やっぱり自分と価値観の合うお客さんであるとか、自分と価値観の合う友達なんかと、まあ、楽しくやるのがなんか人生を深く楽しむ豊かにするコツなんじゃないのかななんてね、最近つくづく思うので、今日はねこんなお話をしてみました。ということで、日本の廃業は次回も私の廃業のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は一円勝彦でした。ではまた木曜日に。